ちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は久保市塚と
伊藤俊介、
マス敦子です。
はい、マスさん今日初めてですよね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。マスさんは気象予報士を目指して頑張ってるんですけど、はい、なんか今年の梅雨ね、いつもの年よりこうムシムシ感じるんですけど、はい、これってなんでなんですか？
そうですね、まず今年は例年以上に気温が高いです。そのために空気がたくさんの水蒸気を含んでしまって、より不快な梅雨になっているんだと思います。また地方でも違いますが、ここでは雨が降らないからでしょうね。雨が降ると気温が下がるので涼しく感じますが、曇りの日数が多いので蒸し暑いままなんです。私は梅雨が鬱陶しい原因というのは6月に祝日が1日もないことだと思うんですが、
確かにねちょっと1日でも休みやったらね。
はい、
はい、環境市民のエコラマチライフ、これから15分よろしくお願いします。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、今日はですね、7月25日に京都大学で開催される瀬戸内海の生物多様性のための第4回産学会合同シンポジウムについて、京都大学の加藤誠さんにお話を伺います。先生、先生は地球環境学堂の教授をなさっていて、この産学会合同というのは、産学というのはどういうものなんでしょうか？
日本生態学会、日本鳥学会、日本ベントス学会の3つの学会が集まって、要望書を出してきたんですけど、
はい、
要望書を出してきたのと合わせてシンポジウムで、瀬戸内海の生物多様性をこれからどのように思っていったらいいのかという、うん、シンポジウムを開こうと考えたわけです。
こういう3つの学会が集まって何かするっていうようなことは珍しいですね。
本当に珍しいですね、
うん、それだけ、今回そのシンポジウムのテーマになっている、はい、上関という場所が大事なものだということなんですね。シンポジウムを開催しようということになったきっかけっていうのは何でしょうか？
瀬戸内海の生物多様性がこれだけ損なわれてきた中で、その最後に残った周防灘の上関の長島に原子力発電所が計画を進もうとしている。で、実際にこの計画が日本全国にほとんど知られないままに進められようとしていて、もしここでこの計画が進められるようなことになったら、瀬戸内海の生物多様性が再生する最後の期間を失ってしまうことになると僕の研究者は考えていて、
うん、
で、ここでやはりそのこれまでの、知見を広く市民に方に聞いてもらって、この問題をより広く理解してもらおうということに、踏み切ったわけです。
うん、瀬戸内海っていうのはね、日本人でも素晴らしい場所だというふうに思ってはいると思うんですけれども、こう世界的に見て瀬戸内海ってっていうのはどういうものなんでしょうか？
内海で東アジア最大のものがこの瀬戸内海ですね。ベトナムにハロン湾というところ、美しいところがありますけども、それよりもはるかに大きな大規模な内海 で、昔から日本に訪れた外国人がみんな感嘆したところでもありますし、真っ先に国立公園に指定された場所でもあります。生物多様性も高くで、風光明媚な場所であるので、
はい、
それほどの内海でありながら、いろんな開発によって生物多様性が損なわれてきたわけですけども、うん、最後にその生物多様性がいい状態に残っている場所が瀬戸内海の最も西部に位置する周防灘の海域なんですね。うん、
ちょっと私たち特に関西人だと瀬戸内海っていうのがもう当たり前すぎて、うん、綺麗な場所っていうふうに思ってしまった、うん、でそれで止まってますけど、本当にこの生物の多様性とかを考えた場合には非常に貴重なかけがえのない場所であるということなんですね。具体的にその上関の生物の豊かさというものはどういうところに現れているんでしょうか？
瀬戸内海は木々の緑が水面に映るような内海で、波が静かですね。だからそういう湾奥には干潟ができて、 で潮流が早いことによって、粒子が選別されて 砂ができ、その砂が溜まるような場所もあります。こういう内湾の干潟、そして藻場、そして砂体、そういう場で砂が揃ったような、揃っている状態で残っているのが、周防灘の海域です。
瀬戸内海の多くの場所ではもうその砂が、海砂がこう建設用に取られてしまって、そういうもの、そういう自然というのがなくなってしまっているところが多いわけなんですよね。で、特別にその上関にしかいないような生物っていうのもいるんでしょうか。
はい、潮だまりに住むような長島壺とかですね、そういくつかのものも見つかっていますし、かつては瀬戸内海にたくさんいたけれども、今ではもう周防灘にしか見られないようなものともたくさんいるんですね。イカナゴというのは、この砂体、砂地に生息する魚ですけれども、このイカナゴはもともと冷水性の魚で、瀬戸内海は内海であるがゆえに、冬の川から流れ込む冷たい水によって、冷水性の海域であるという特徴なんですね。それで冷水性のイカナゴが瀬戸内海にも生息するんですけども、このイカナゴが瀬戸内海にかつてはたくさんいて、でそのイカナゴを起点とするような食物連鎖が瀬戸内海の象徴だったんですけども、それが先ほどおっしゃられたような海砂採取によって、どんどん減少してきた。でこの海砂が海砂によ採取によってイカナゴが減少して、でイカナゴを食べていたタイであるとかアビであるとかスナメリなんかも減少してしまったんですけども、今この上関周辺にはですね、この砂体もまだ残っていて、イカナゴも湧き、でスナメリもたくさんいる、そういう海域が残っているからです。
イカナゴがいることによってスナメリもそこに生きられるということなんですね。スナメリはイカナゴが大好物ということなんですよね。なんか変わった鳥もいるということが最近見つかったということですけれども、
はい、カンムリウミスズメという鳥が最近生息している区間が確認されました。日本には海鳥の固有種とか2種類もいるんです。もう1種類はアホウドリですけども、でこのカンムリウミスズメはウミスズメの仲間で、ウミスズメというのはもともとこれも冷水性 の鳥なんですけども、世界のウミスズメの中で最も南に住んでいるものがこのカンムリウミスズメです、うん、で日本の固有の海鳥で、外国人 の, 鳥バードウォッチャーがです、ね、日本に行って一番見たい鳥の一つがこのカンムリウミスズメなんですね。で見かけは本当ペンギンそっくりで、日本のペンギンとも言っていいというような鳥 で非常に希少な鳥なんですけども、それが子連れで見つかっているんですね。だからおそらく近くで繁殖地があるだろうと言われていますけれども、中国電力はですね、そういうことをまだ認めていません、
うん、そういう貴重な生物が生息する場所に原子力発電所を建設しようという計画があるというわけですね、うん、
はい、
そうですね。で先生方は、その場所がどれだけ貴重なものかということを、幅広くより多くの方に知っていただこうということで、今回のシンポジウムも開催されると、
はい、
中国電力の方は、先生たち専門家の申し入れというのはどのように受け止めているんでしょうか。
これまでもっとちゃんとした環境アセスメントをしてほしいという要望書を何度も出しているんですけども、全くこれまで無視してきたという経緯があります。
それはその広島というか行政の方もそうなんですか。
そうですね、はい、
今回その先生方がこう集まって専門家 そのシンポジウム広島でも開かれた、はい、ということですけれども、はい、そちらの方の反応はいかがでしたか。
500人集まって、で、その実際にこの上関原子力発電所計画というのがほとんど知られてなかったんですね。で実際にもしここに原子力発電所ができたらどうなるだろうかということがほとんど市民に伝わってない状況です。でしかもそのこの上関の長島という場所が瀬戸内海の生物多様性の最後のホットスポットであるということがまだ一般には知られていなくて、で中国電力もここはホットスポットであると認めていないんですけれども、で、生態学会、鳥学会、弁突学会、海の生物をやって を研究しているこれだけたくさんの学会のがやっぱりここが大事だと言っているわけですね。でそれほどこの上関の地という場所に原子力発電所を作ることは瀬戸内海の将来の生物多様性を残すために時に大きな問題になるだろうと考えていて、それで、まあ、この問題の大きさを広く伝えるために、まあ、この3学会合同のシンポジウムを開くことにしたんですね。
はい、ありがとうございました。先生、次回はまた原子力発電所の影響はどんなものなのかということについてお話を伺いたいと思います。以上、加藤誠先生のお話でした。
ではここで1曲お聴きください。ジョアン・ジルベルトでアグアス・デ・マルコです。ではここで環境市民からのお知らせです。上関瀬戸内海の豊かさが残る最後の場所と題するシンポジウムが開かれます。上関は本日お話しいただいたように原子力発電所の建設計画地になっています。その上関の生物多様性保全について考えてみましょう。加藤先生も周防灘に残されている瀬戸内海の原風景というテーマでお話しされます。日時は7月25日日曜日午後1時半から4時45分まで。場所は京都大学吉田キャンパス吉田南4号館4教11教室です。参加費は500円で事前のお申し込みは必要なく、当日会場に来ていただきましたらどなたでも参加していただけます。お問い合わせ先は 083-928-5496 083-928-5496 です。皆さんどうぞご参加ください。以上、行事情報でした。
はい、そろそろ時間のようですね。今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。環境や街づくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521 075-211-3521。 ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。またこの番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。環境市民のエコまちライフで検索してみてください。次回も加藤先生に原発建設による環境への影響についてお話ししていただきます。今日のメンバーは久保一津子と
伊藤俊介、
増田敦子でした。
ではまた来週、さよなら。
さよなら。